さん、
こんばんは。青春タコ少女の時間がやってまいりました。私、山崎徹でございます。あっという間の1週間皆さんいかがお過ごしでしたか。さて、私の大切な大切な相方をご紹介いたします。
みんな元気ですか。くまいもとこです。
よし、
自分の名前で言わせてよ。
くまいもとこです。
もう一回言って、みんな元気してますか。
く
ま
いもとこです。
さて、もとこさん、
はい、
なんとですね、先週告知しました通り、
はい、なんかね、今日始まった時に違う番組に来たようなね。皆さんこんばんは、山崎徹です。誰やみたいな。今日はなんでこんな真面目かっちゅうとですね、先週告知した通りに
ね、
前に来たあのいじめについてのね、あのお手紙がね、
喜怒哀楽ちゃんのことを、診療所で紹介したところですね、クリアした方、そしてね、いじめてる側、いじめられてる側、ね、戦ってる方、いろんな方からね、メッセージ、お手紙が
612通もいただきました。もうすごい、このね、封書もあったんで、本当にうんこ盛りとはこのことかっていうぐらい来てました。で、読んでね、トールちゃんが眠れなくなったって分かった。
眠れなくなってしまったのよ。
それですね、ちょっと振り返ってみたいと思います。これはですね、愛知県のタコネーム喜怒哀楽さんのお手紙をもう一回紹介します。
はい、
私は4月に高校へ入学したばかりの1年生です。しかし2回も友達を作るのに失敗し、クラスの中で1人になってしまいました。しかも2回目に友達になれなかった子からはよく陰で悪口を言ってるようなんです。っていうことで、集団無視、中学の時集団無視でクラスの人たちに無視されていたと。で、2学期が始まったんだけどもね、もう始まってしばらく経ちましたけども、学校へは行きたくない。お弁当の時間とか体育や移動、教室移動がめちゃくちゃに辛いと、いうことでね、
友達作りに失敗したとかだったよね、多分ね。
そうそうそうそう。で、なんか始業式だけど学校休んで書いてますというこの喜怒哀楽さんのお手紙に
紹介したところ、
そう、紹介して、で、我々がなんかちょっとね、アドバイスできなくて、みんな手紙くれよと言ったらね、
本当にみんながね、
本当にね、もうちょっと感動して
くださったんですよ。
なんかね、タコのリスナーってみんないいやつだぜ、ありがとうよって感じなんですけどもね。
というわけで、このテーマ一本で今週は進めたいと思いますよ。
はい、
お手紙も本当にみんなうんこ盛りに届いてありがとう。
ありがとうございます。
時間の許す限り今日は紹介していきますよ。
いきますよ。
青春タコ少女。
ここで皆様にお知らせがございます。はい、なんと私、山崎徹もお手伝いさせていただきますですね、日本漫画塾、なんと日本初の漫画専門校が開校するんですけれどもね、開塾というんでしょうかね、
なんと本日はゲストに入学事務室長の清水一光パパに来ていただきました。
こんばんは、どうも。
こんばんは。
なんとですね、清水さんにいらしていただいたのはですね、来年4月、
はい、
東京恵比寿にですね、開塾いたしますね、日本の漫画専門学校、漫画塾の説明をしていただこうと思っていらしていただいたんですけどもね。
ね、漫画、これは漫画だけの塾。
そうなんですね。
はい、それは
また、ですね、まあ、ご存知のように今まで、デザイン学校の中に漫画コースがあったり、あるいはアニメ系の学校の中にありますよね。
はい、あります。
で、どうしてもですね、デザインとかアニメ、中心のコースに、集中しがちで、漫画が、ついでの教育になってるんじゃないかなと思うんですね。
それは実はなんとですね、清水パパもね、経験をしたことがあるんですよ。
パパも？
教える側としてね、
まあ、専門学校に、25年ほど勤めてまして、
ベテランな方じゃないですか。
いやいやいや、で、漫画コースを作ったりもしてきました。で、どうしてもですね、ついでの教育になるので、なかなか、いい息の長い漫画家が育たないんですね。
漫画家はデビューしてから一からスタートですからね。
はあ、声優もそうですけどね。
それで、やっぱり漫画に集中できる環境で、漫画だけに特化した、そういう学校を作ったかった。
でもなんかそれが今できるのはまた不思議よね。漫画文化あるけれども、
はい、
もっと昔からあってもよかったような気がするけれどもね。
でも漫画オンリーっていうのは、でもそれが日本で初っちゅう。
そうなんですね。で、それもですね、その塾形式でしたいと。
あ、そう、なんで塾っていう。
そうですね、
なんとか専門学校じゃなくて塾っていう、あえて命名。
はい、それはですね、どうしても、従来の学校ですと大体1クラス40名とかになりますよね。そうするとなかなか、先生の目が行き届かない。そういう意味で、この日本漫画塾は、15名から25名という非常に少人数なんですよ。
あ、それで塾みたいな。
そうなんですね。それで本当に、きめ細かい 血の通った授業ができるようにということで、あえて塾
専門家を育てるための専門校であるわけよね、きっとね。
まあ、かっこええやんか。
俺も通いたい。
ねえ、俺らも行こう。
一緒にね、勉強したいんですけれどもね。
はい。
なんとですね、このね、漫画塾はですね、うん、スペシャルゲスト講師陣が充実しておりましてですね、平松真嗣先生。
なんか俺らも聞いたことあるよ。
あるでしょ、ドーベルマンデカとかね、ブラックエンジェルスとかね、ヒット作で有名。そして、
はいはい、
元子も大好きな
アルパンの人、
モンキーパンチ大先生。
おお、そしてすげえすげえ
大御所の、
はい、顧問教授の外中真知子先生。
真知子さんだ。マジ。
そしてですね、この番組にもね、はい、遊びに来てくださったね、うん、犬木かな子先生も。
ああ、犬木さん元気ですか。
スペシャル講師なんですけれどもね。
うん、
そして
すげえすげえ、
その中になんと恐ろしいことに、
う
ん、
はい、
何、
私って誰。山崎徹
ゲスト講師だね。
お願いしております。
徹ちゃん先生なの。
そうだからね、みんなでね、うん、一緒にね、私もねデビューして丸5年なんですけれども、
うわ、
みんなとまたね一緒に一からお勉強のつもりでね。私はね、あのきっとね、こういう立派な先生たちはね、あの立派なことを教えてくださるのよ、本当に。
あ、うん、トルちゃんは何を教えんの。
私はね、本当にみんなと一緒にね、うん、夢を夢につなげていくためのね、
うん、
橋渡し的、なんていうかしら、レインボーのような感じで、
何よ、
うん、時間を、ね、本当に目指す子たちとね、過ごしてみれたらね、楽しく夢が叶えられると、それ素晴らしいことよね。
やっぱりあの先生とそれからあの友達とですね、こう刺激し合える、
そうですね、
そういう場がね、だからあの専門塾のそこに良さがあると思うんですけれど、
私もなんか一緒に勉強してみよう。
ね、なんかトールちゃんがどんな授業っていうか講師やるのか見てみたいな。なんか想像できねえよ。
マシンガンやのに台本でも作ってもらおう。というわけでですね、
はいはい、
なんと、
はい、
このね漫画塾、
うん、
体験入学をね、
ザ体験入学ね、う
ん、実施中なんでございます。
参加無料だって。
そう、
すげえじゃん。
10月のですね、
はい、
17日日曜日と、
はい、
24日日曜日、
はい、
午後1時4時でやってます、
はい、はい、
ね、それもちろん12月までちゃんと、うん、
毎月ありますので、
はい、組み込まれておりますので、
はい、これはあの東京にあるんですよね。
そうなんです、
恵比寿のガーデンプレスのそばにございますけれどもね。というわけでですね、
はい、
あの体験入学そして受付ね実施中でございます、
うん、
で資料請求すべてのお問い合わせ先の電話番号を元子さん言ってみて。
はい、東京03-3470-7704、東京03-3470-7704番です。で、まあ、この番号はですね、平日月曜日から金曜日までの11時から、7時、夜の7時までということですからね。
体験入学に来ちゃうとね、うん、一流の漫画家の先生たちにね、あのね、うん、見てもらえるんですって。
もう、この体験入学でもすでに先生方がいらっしゃいます。
いらっしゃいます。
講師の先生方が。
そんなのに無料なんですか。
そうです。
うわ、すげえ太っ腹やパパ。
それからですね、
はい、
もしあの今までに書いている作品をお持ちでしたらぜひお持ちいただきたいですね。
マルトールも
ありますね。今まで自分が書いてた漫画とかを、
はい、あの先生が見てもらえますので。
なんかほら、このさ、タコ少女にもさ、漫画家になりたいんですけどどうしたらいいですかっていうね。
ね、なりたい人とかね、
もういっぱいいハガキあったから。
だから一緒に勉強してみてはいかが
か。ね、いかがかって感じですよ、マジで。
本日はですね、
はい、
日本初漫画専門校、日本漫画塾の入学事務室長の清水郁夫パパにいらしていただきました。
はい、パパまた来て。
どうも、
ま、ね、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
ありがとうございました。
山崎徹と
熊井元子の
青春タコ少女。
さあ、日本漫画塾のですね、
はい、
清水さんにいらしていただいてお話を伺ったんですけど、
パパありがとうね。
ね、さあ今夜はいじめのワンテーマに絞ってお送りいたし、
いたちばちゃばちゃかって
ね。え、でもなんか初めてだからさ、なんか知らないけどさ、
なんかね、ドキドキ緊張しちゃうよね、こんな真面目な番組をやるっていうのはさ、
全てのコーナーカットだしね。
ねえ、
さあ元子さん、
初めてだよね。
1枚目
いいのかな、先に、はい、いきます。これはですね、タコネーム長いんだ、むちゃくちゃ。受験生なのに勉強じゃなくラジオと小説にハマっている受験生らしくない受験生さん、
はい、
いつもありがとうございます。これはですね、この方は、実はいじめられた側の方ですね、
うん、
は、小学校1年の時から小学校6年生までで、2つの学校が交わる中学では1年から2年、あ、うん、あの転校した方なんですね、
はいはいはい、
きっとね。で3年の最初頃までだっただって。 でその時は学校の先生に相談していました、うん、だって学校の生活に責任を持ってくれるのは学校の教師の役目だから、で教師を利用していいはずですって、まあ、言葉悪くてすいませんって言ってるんですけど、うんうんうん、でこの方はですね、すごいびっしり、ね、2枚組のハガキでね、
みんなびっしり書いてくださって
ね、そうね、ありがとうございます、うん、でこれはトール兄ちゃんも元子姉ちゃんも言ってたけども、陰でしか悪口を言えないやつっていうのは一人でいるのが寂しい人で、自分より下だと思うやつをいじめてないと安心しないという精神的に弱い人なんです。それに比べれば喜怒哀楽さんはすごい、どうすればいいのと書いているんだからって、あなたは本当はこのことを克服するだけの力があるんだけど、いまいち勇気を出すということに欠けているみたい、大丈夫、トール兄ちゃんも元子姉ちゃんも、そして僕ら同じタコリスナーがいるじゃないですか、自信を持って話をしてみよう、きっと担任の先生やクラスメートに話が行った時分かってくれますよって。
なんかさ、いじめる側の人っていうんですか、うん、といじめられる側の方っていらっしゃるじゃないですか、うん、でいじめられる側が実は本当は私のことに気がついてほしいのっていう感覚をお持ちの方とかいらっしゃると思うんだけど、実はいじめる側が俺の自己主張を見てほしい、寂しがり屋だったりするのかも ね、
そ う、 ね、
そういう部分もあったりするのかもね。
あ
でね、タコネームちゃんぽん、
はい、
でね、タコネーム世界制覇ちゃん、
はい、
あのね、これはね、私が、うん、いじめられた経験と、うん、私がいじめられた原因的なものをね、うん、本人が書いてるのよ。それでね、うん、私初めてハガキを書く女、うん、世界制覇と申します、はい、あのですね、いじめられ子さんにアドバイス、うん、私もいじめよく会いましたよ、小学生の時なんですけれども、小学生にしてはすごかった、筆箱の中の鉛筆ボキボキ、悪口言われ、ノイローゼ状態、でもよく考えてみればいつも私はブスッとしてた、私も悪かったことに気がついた私はクラス替えとともに性格をガラッと変えて友達に接してみました、するともうクラスの人気者、もうその日から学校はパラダイス、だからいじめられ子さん、自分の性格を変えてみては、もっと明るく面白い子になってはいかが、苦しいことも開き直って頑張ってみれば絶対 OK、 頑張れファイト、大切なことはよく考えること。でこの女は、
はい、これ、あ、ちゃんぽんさん、うん、ちゃんぽんさんはですね、あ、ちゃんぽんさんも私に原因がありました、
う
ん、
そうそうそう、う
ん、で朝おはよう、帰りにバイバイという当たり前のことができてなかったということと、うん、私は個性が強かったためにみんなに合わせるということができなかったのです、うん、そのために男子からも女子からも嫌がられていました。でもそれを少しずつ直していったら、中学に上がる頃には友達が、いえ親友が2人もできました、まあ、おーね、そしていじめたというのはこっちとしてはそのことをからかっていたのですが、その子はきっと嫌だったと思います。あ、
冗談のつもりでやってても本人は気がついて、ね、いや傷ついてるのよね。
なるほどね、今私は抗議だけども今になって分かりましたと。
あ、
なるほど ね、
ね、
そう、でもね、いじめる側はね、やっぱね、そういう、なんつうの、
あの悪意がない場合もあったりするんだよね、全然ふざけてるつもりでさ、うん、
ね、
だってほら、うん、ライオンと私たちがふざけて遊んだらさ、うん、向こうはふざけてるつもりだけど食い殺されちゃうわけでしょ、私たちは、
いてっちゅうねんみたいなね、
クマとかね
死ぬっちゅうねんみたいな、そういうなんか類なんだろうね、うん、でちょっと熱いお手紙も来てます、
はい、
これはですね、岐阜県タコネームなんだっけ、橋本綾の親さん、いつもありがとうございます、うん、これすごい、もういじめをしてるやつよく聞け、
はい、
俺はいじめは大嫌いだ、いじめをするやつはまともな人間にはなれねえぜ、うん、人をいじめて何になる、しかも一人の人をみんなでいじめるとは恥を知れ、もしてめえらがそういうことをされたらどうだ、それが楽しいか、やられて嬉しいか、そんなもん嬉しいわけねえだろ、てめえらがいじめられて嫌だと思うなら今てめえらがいじめてるやつがどれだけ嫌で辛いか分かるだろう、というね、もうすごいね、メッセージがノートのこのキパシにいっぱい書いてあります。でいじめられっ子の方へファイトだ、俺たちが君を守ってやるぞって、
うん、書いてありますね。ここのピュアスポーツも似たようなね、お手紙くれたの、
そうそうそう、うん、なんかスポーツしてみてはいかがかみたいな感じでね、ね、ありがとうございます。
私はですね、
はい、
タコネームフィンカグエルちゃん、
はい、
愛知県名古屋市、
うん、
ですね、
うわ、びっしりだね、
ごめんなさい、集団無視の解決法です、うん、元子さんが言った誰か一人に聞いてみるのも良いことがありますよ、
うんうん、
僕が中学の時にやったのはホームルームの時、先生にちょっと発表したいことがありますと言ってクラスの前に立ち、
うん、
なんでもみんなは僕を無視するんですかと怒鳴りました、
うん、
その時みんなは黙り込み何も言いませんでした、
うん、
事実を知らなかった先生にもついでに報告することにもなりました、
うん、
怖かったけどとてもスッキリした、でもここまで自分を持っていて た日々はとても辛かったし、うん、とても勇気が必要でした。
告白するまでにってこと
は
ね、
うん、僕の場合は結果的に良かったのですが、必ず良いと言えません。とりあえず親に相談するか、極秘に先生に相談するのが一番かと思います、うん、まあ親の場合でも結果的に先生に相談することになりますけれどもね、多分。しかしどんな場合でも逃げてはいけません、うん、楽だけど何の解決にもなりません。そして自分の命を絶つようなことは絶対にしてはいけません、うん、これは理由を言うまでもありません、うん、僕が意見です。参考にしていただければ幸いです、うん、また大きな問題が性別です。これは男の僕の実体験で、うん、女の人の方のことはちょっと別かもしれません、うん、でもそういうことがいろいろあるのではないでしょうか、うん、っていうことね、
うんうんうん、女の子の方がなんか陰湿なんだろうね。男の子ってさ、うん、なんでいじめんだよみたいな感じでさ、ボカバキって
。男もね、やらしいと思うよ。
あ、そう、
うん、女の人、私の感覚ね、うん、女の人っていわゆる社会人だったら、うん、会社の中で湯沸かし室とかトイレの中での会話で終わりそうだけど、うん、男の人の方が私は怖いような気がするわ。
あ、そう、うん、
やっぱり いじめの中身の一つに嫉妬とかもやっぱあるような気がしない、
うん、あ、そうなのかな、う
ん、だからまあどっちもどっちになんだろうけれどもね。
うん、ねえ、うん、これはですね、この愛知県、これはタコネーム、トシタダタルさん。これはね、その喜怒哀楽ちゃんにね、送ってくれっつってね、なんと封筒とか切ってまで同封してありがとうございますね、うん、ここで発表したいと思います。ですね、解決策を考えてみましたと。で、とりあえずまだ教室移動は仕方がないので我慢してください。でも昼休みは、あなたと同じ中学の人が必ずどこかのクラスに、ん、同じ中学の人ってどういうことだ、いるはずなので、うん、その人のところにお邪魔してみてください。で、その人たちと仲良くなってみてくださいとかね、もういろいろ自分から積極的に動いてみてくださいって、書いてありますね。これはね、大学1年生の方なんですね。で、これはですね、この2回目にほら失敗したっていう人は一切関わらない方がいいと、友達になるのに失敗したって。で、陰口言って無関係な人を巻き込んで集団無視の中心になっている、こんな人間的に最低な人のことは放っておこうと、勝手に言わしときゃいいよと。周りの人は自分も無視されるのが怖いから、ただ協力しているだけだから、なんかなんつうの、自分が、うん、なんか逆にされるのが怖いからしているだけだよっていう風にね。で、これはバイト先のパートのおばさんが言ってたからっていうなんかバイトのパートのおばさんとかでもなんかそういうのあんのかね、なんか
いじめあるんじゃないの、ね、
あんたここの階段掃除しなさいよみたいな、なんか便所掃除はあんたよみたいなのがあんのかもね、おばさんの世界でもね、怖いですけどもね、根が深いんだね、やっぱこの、ね、
なんかさ、いじめ登校拒否にあってる子とかって、うん、ほらどんどん自己嫌悪に落ちていくじゃない、うん、それってさ、やっぱりさ、行かなきゃ行くべき学校に行ってないってことも自己嫌悪の一つになっちゃうわけじゃない、いじめられてることも一つだした、うん、だからさ、やっぱりなんか自分がやりたいなんか趣味とかを作るのも言われない人の場合は、うん、だから何でもチャレンジしたらそれがね、あ、自分に合ってたって気づくこともあるわけだし、うん、だから好きなことがあるんだったらそれをやるのもよし、なやきとしても何かをね、探してみるのも、
あ、自分のね、そうそうそう、好きなことをね、
それでですね、これはですね、うん、はい、タコネームは植木レイジ、銀次、どっち、
どれ、
これ
あ、レイジじゃない、
レイジ、
うん、
いい、
はい、
僕の前の世代にも同じ思いを持った人がいる、うん、そして僕の後ろにも同じ思いを持った人がいる、同じ思いっていうのはいじめられたことがあるという、うんうんうん、今苦しんでいる人もいます。だけど忘れないで、あなただけじゃないの、知らないだけで、電車であなたの隣に座っているサラリーマンの人、買い物帰りの主婦、レストランの店員、ガソリンスタンドの笑顔のお兄さん、コンビニの店員さん、そして僕、時代を超えてあなたのそばにいるんだよ、いじめられっ子の皆さんのそばにいます。頑張れとは言わない、それはあなたの決めること、だけど忘れないで、あなたと同じ思いの人はいる、君は一人じゃないんだよって。
あ、うん、泣けてくるね、なんか ね
私さ、ですね、うん、こんな、これちょっとあんまり関係ないんだけど、うん、私高校時代のマブダチの女の子がいて、うん、で高校時代の時にバスケットボール部だったのよ、うん、でもなんていうの、そういういいポジションのなんかさ、いい役回り
のさ、あ、なんかレギュラーの
子か、そうそうそう、う
ん
うん、でその子が沖縄に、その頃沖縄高校なんだけど、うんうん、私が東京に上京してきて、うん、入院したって話を聞いたのね、連絡が来たのよ、本人の
女の子が入院した、
そうそうそう、うんうん、でちょっと骨のガンだと、ほいで、うん、やだ大変と思って、ほい、うん、でなんかね、うん、東京にある明治神宮とかあっちこっち行ってね、お札とか買って、うん、 励ますというよりね、うん、励ますとか頑張れとかあんまり言っちゃいけないと思って、うん、とにかく笑わせる手紙を書きましょうと思ってなんか毎週送ってたのよ、そういうなんか、うんうん、あのバカみたいな内容の、
お前だおい
バカみたいな内容の、ほいで何度も手術をするわけよ、5回も6回も、ほいでお見舞いに沖縄に帰るたびに行ってたんだけど、うんうん、あのやっぱり帽子をかぶってて、うん、そのなんていうの、抗がん剤かなんかでもあの毛がね、
あ抜けちゃうんだ、
で私なんか内心もやばいんじゃないかしらって心配したんだけど、うん、あの命は結局退院したのよ、うん、だけど、うん、片足をなくすことで退院できたってことなんだけど、
じゃあ一命を取り留めたっていうか、まだ、そうそう、
でもほらスポーツ大好きっ子でスポーツに命をかけてた子だから、もうどうすればいいのかしらって私は悩んだわけよ、
うん、
でだけどその子も半年ぐらいやっぱり落ち込んでた時期があったんだけど、うん、私は笑わせ手紙を送ってて、その子は今や車椅子のバスケットチームに入って、
うん、
なんと世界中を招待選手となってね、うん、行く女になっちゃったのよ、
すごいじゃん、
もうね頭が上がるのよ、だからなんか自分が辛い時とかさ、なんかめんどくさいとかって思った時にね、やっぱりね私も忙しい忙しいと思っても、あのですね、あのやっぱりやらなきゃいけないこともね、あのやらなきゃいけない時が一番いい時なんじゃないかしらと思って、ね、頑張ろうと思ってるわ、
ねね、
あんたのハガキ
はなんかいい話聞けていいな、なんかたまにいいね、マジ話ね2年に1回ぐらいやろうか
ちょうど2周年だし、
そうそうそう、はい、これはですね滋賀県のタコネームヤマキさんです、ありがとうございます、うん、この方はですね、僕はなんといじめられたこともいじめたこともある方です、
はい、
いうことで、はっきり言っていじめる理由というのはあってないようなものです、
まあ、
集団でいじめをするメカニズムは、初め 2,3 人がくだらない理由で始めて 2,3 人が周りの人たちに広め、うん、いつの間にやらクラス全体に広まってしまっているというものなのです、うん、つまりクラスのいじめをやってる9割の人は理由がないんですって、
うん、
で何々ちゃんが嫌ってるから私も嫌いってな感じなのです、
はい、
でそこで今この状況からの打開策は自分の視野を広げることです、うん、例えば部活をするとかバイトをする、塾へ行く、ただ学校を休むのは高校だと出席日数とかで大変になるかもしれないし、うん、いきなり俺やめたなんて、いじめをやめたっていう人も出てくるかもしれない、
はい、
それなのに休んでると何休んでんだよってことになりかねないから学校だけは行ってくださいと、
うん、
で初めに言ったその視野を広げるっていうのは、その広げた場所で友達ができるかもしれないと、
うん、
で生活の場は高校だけじゃないんだよって、
うん、
ね、でそれにクラブとかに打ち込むのもストレス解消になるだろうし、うん、そこでできた友達に愚痴を言うこともできますよって、
勝ち負けじゃないのよね、だからね、うん、なんとですね、あのメールオフィシャルホームページ青春タコ少女のね、はいはい、
うん、
あのね、メールの方にもね、
いじめの話、
なんていうのこれ、掲示板っていうんですか、
はいはい、 BBS ね、
BBS、
うん、TBS じゃないよ危ねえなお前
ですねパピルスちゃん、
はい、
ですね、はい、この前ラジオで言ってたいじめについてですが、うん、私もいじめに遭ってた側でございます、
うん、
無視された経験もあるので助けになればいいと思い、うん、嫌な過去から引っ張り出してきました、
はい、
階段から突き落とされたり、ボールを当てる的にされたり、うん、リコーダーを壊されたり、年上の人からのいじめなので、うん、体にかかる痛みは半端じゃなかったです、
う
ん、体の痛みはさ、うん、治るんだけど心の痛みはさ、
うん、治んないんだよね、
本当に、
うん、なんかさ、うん、そういう弱い人のなんつうか、そういうことを知らないからこういじめることができるんだろうね、
うん、
なんかもう
ね、
うん、なんか死んねえけ
どさ、本当にさ、
うん、
ね、なんか一枚
ちょっといいですか、うん、これは岐阜県のですねタコネームまなみすずさんです、うん、ありがとうございます、でこの人はですね、あのちょっとまあ一言で言うと、
うん、
裏切られても裏切るなって言ってくれた人のために今頑張っていますっていうこと、この方もねちょっとあの人の輪の中に入っていくことができなかったことがあったっていう方なんですけども、
うん、
裏切られても裏切るなって言ってくれたと、あとのね、
傷つくより、あ、傷つけるより傷ついた方がいいみたいな、う
ん、なんか武田鉄矢の歌詞にあったような気がするんだけどね、うん、だからそれで、あとやっぱりいじめられた経験がある方はですね、うん、それをなんていうのかな、あの私はいじめられっ子だったのよってギュッて引っ込むんじゃなくて、
うん、
いじめられたことがあるから
優しくでも慣れちゃう、
弱い立場の人の心が逆に分かるじゃないですか、
人の痛みを知って、もうこの番組聞いて、突然聞いた人でもお願い、人の痛みをね、うん、理解しましょう、
そうそう、でね、俺らに一番すごい好きな言葉があるんですけど、うん、あの寒さに凍えたものほど太陽の暖かさを知るっていうねあの言葉があるんですけども、だから逆にね、いじめてる奴らよりもいじめられた側っていうのは、うん、その人の痛みを知ることができたから、逆にそれはプラスで、
うん、
他の人たちに、あの、なんていうの、 だからいじめられたことがある人は絶対に他の人をいじめないでくれと、腹いせに俺がやられたからやってやるじゃなくて、その痛みを知ってるから逆にね、もっと他の人に優しくしてほしいなって俺は思います。そうそう、10
代はさ一番辛い時でもね、一番素晴らしい世代よ。
そうだよね、
本当にあん
たたちはね、何でもできるぜマジ、
スポンジもうね、うん、水をギュッて全部吸っちゃう、一番大事な時期だからね、あんたたちいじめられてる例えばね側の人とかね、聞いてる子が多かったりするかもしれないけど
ね、
本当に20代30代もこれから楽しいこともね、
そうだよ、
辛いこともいっぱいあるけどね、ちゃんとね帳尻つくようにできてるからさ、頑張ってみてはいかが。
そうそう、
頑張れって言ったらいけないのかしらね、
ちょっとね、はい、ここでお便りの宛先です、郵便番号 461-8503 東海ラジオ青春タコ少女の各コーナーまでだよ。
山崎徹と
熊井元子の
青春タコ少女。
たくさんのおはがきありがとう。
なんかね、まだいっぱい、
いっぱい、
こんなにいっぱいある
んだよね、本当に読むってね。
そう、
あんたなんて23枚ぐらい準備してた。私もね、3枚余っちゃったんだけどね。
ねえ、
ちょっと
全部読みたかったな。
でもね、こういうのはね、あのリスナーの皆さん永遠のテーマかもしれないからね、この件についてはね、あのね、ちゃんと時間を取ってね、紹介これからもねできたらいいかもしれないね。
たまにねやっていきたいね。で、あのこれを聞いてね、ちょっと私はあの人をいじめてたかもしれないなっていう人はちょっとなんかね、ごめんねとか何でもいいからさ、きっかけはさ、でいじめられてた側もね、もしかしたら私に何かあったのかなとかちょっと考える時間とかあってもね、いいかもしれないね。
さあ、トールの罰ゲームクリクリが
はいはい、
なんですけれども、一般教養マイプレゼントなんですけれども、トールさんのプレゼントはですね、あのね、本名 OK 西澤大輔ちゃん、愛知県西春日郡の方、は
い、
あんたにね、トールがね使ったね香水とね、あとね靴下、ラクスの靴下とラルフローレンの香水とね、あとねサイン色紙で、ね、サイン入りの写真とね、戦慄タコ少女リード社から発売中のね1巻面白かった2巻を買え、あとねもっこと一緒にサイン入りのミニポスターもあげちゃう。
すごい、
ね、おめでとう、
めっこ盛りや
というわけで、なんと、
はいはい、
恐ろしい告知がありますよ。なんと12月4日土曜日に
初ライブ決定です。
いやー、
場所はどこ？場所は、名古屋クラブクアトロ。
いやー、タイトルが決まったの。なんと
タイトルは和のマミューダ海域。
どういうこと？
なんだそれ。
ということはもしかして3人
3人です。
出演は、
山崎徹&熊井元子 with 菊池志保。すごい。
なんとね、今回は生バンド
っていうのは、あのその場でこうジャガジャガね、ベースのギターとか弾くっていう、だからあのなんつうの、生で弾いて生で歌うっていう、ね、
生でやってニンチンとは違うからね。歌あり東海の恐ろしいステージ。なんとチケット発売は、
はい、チケットはですね、
はい、
チケットピアローソンチケットさんで、はい、発売で、その発売日が、
はい、
1999年10月30日の土曜日午前10時からです。
まあ一斉発売ね、
一斉発売なんですよ。
本当に料金は、
料金は、3500円です。
まあ
ちょっとね、お高いかもしれないんですけど、
ワンドリンク付きで、なんと特典付きなのよ。
あー、だこれオールスタンディング消費税込みと
ね、
いうことですね。
全てのお問い合わせなんですけれどもね、
はい、お問い合わせはジェイルハウスさん、
はい、
名古屋052-936-6041、もう一回申し上げます、
はい、
ジェイルハウスさん名古屋052-936-6041番に問い合わせてみてはいかがか。
来週にはなんと親父ダンサーズのリーダーパパイヤ鈴木さんも来てくれるのよ。
来てくれるわよ。
そしてなんと今月31日、うん、あんたたちメモって、
メモって、31日にね、
トールと元子はね
名古屋行くよ。
サイン会と握手会、
握手会あるから ね、
ね、来週詳しく教えてあげるからね。そして、
はい、
元子ちゃんのね、あやつりサコンも見てほしいのよ。
ありがとうございます。
そしてね、リード者のホラーウーピーも見てほしいの、
見てほしいのだ。
なんですけどね、
いろいろ言うてもうたけど ね、
ね、インたくさんはがくくれた人、ね、みんなありがとうね。もう来週はまた元気よく行ってみようか
しら。元気よくね、トールと元子でした、
バイバイ。風邪ひちゃダメ、
バイバイ。